どうもこんにちは、Gです。今週もプレップスタディから始めましょう。さて、私が住んでいる関西の方は結構ね、昨日今日あたりずっと大雨が降っています。まあ、実際まだ梅雨が明けてないらしいので、まあ梅雨の最後のなんか大雨って感じなんですよね。ところが昔梅雨って5、6月で終わってたような気がするんですよ。7月のね、しかもこんな、もう20日も過ぎてるのに、梅雨がまだ明けてないって結構特別というか異常な気がするんですよね。で、実際、気象庁のホームページとかを見てもまだ梅雨明け宣言されてないので、このまま行くともう梅雨明けってほとんど8月に近くなってから7月のほぼ終わりぐらいに梅雨明けするんじゃないかっていうふうに思っています。で、そうなると、まあ私の常識からすると7月のね、20日過ぎてから梅雨が明けるなんて、これはやっぱおかしいよ、異常気象だよと、やっぱり世の中なんかおかしいよねと、ここ数年やっぱりものすごく暑くなってきているし、熱中症とかもひどくなってるから、やっぱいろいろおかしくなってきてるんだなっていうふうに思ってしまうんですけれど、ただよく考えるとですね、その、季節が変わって、季節というか、まあ、そういう年々ごとに地球の気候が変わるとか、自分たちがこう生活している中の何かが変わるっていうのは当たり前のことであって、それが自分が生まれ育った、特に常識が作られた、まあ小中高、20歳までの間ですね、その間の知識とか常識がこれからもずっと続くと、さらにそこから20年40年続くと思ってる方が本来ちょっとおかしなことなんじゃないのかなとも言えると思うんですよ。どうしても人間はだいたい20歳までに常識っていうのを身につけて、でそれをベースにしてプラスアルファの知識をつけながら、経験をしながら生きていくもんだと思います。でも、それがやっぱり世の中の変化っていうのは常に起き続けているっていうふうに考えた時に、もう自分の20歳までの常識っていうのがどんどん使えないとか、思い込みであったとか、そういうことって実は結構あると思うんですよね。例えばですけど、昔私が学校の先生とか塾の先生をやってた時に、こう全然っていう言葉の後は否定形を使いなさいと、全然 OK とか全然いいよなんて変な日本語は使うな、全然何々ないとか、全然やらないとか、全然起きないとか、そういうふうに、否定形を使いなさいっていうふうに口酸っぱくして言ってたんですよ。でも、まあ最近の若い人は全然 OK とか全然いいよとか全然大丈夫とかいうふうに全然の後に肯定形を使うんですよね。で、これ自体昔はちょっとなんかイラッとしていたというか、変な日本語使いやがってって思ってたとこあったんですけど、よくよく調べてみると昭和の20年代、後半ぐらいまでは、全然の後肯定形の言葉を普通に使ってたらしいんですよね。まさに全然使ってたらしいんですよ。全然っていうのはとてもっていう形容詞の言葉であって、その後に否定形が必ず来なければいけないっていうことは何もなかったんですよね。ところが昭和20年代後半ぐらいから、その後に否定形をよく用いられるみたいなことが広まり始めて、いつの間にやらそれが当たり前というか常識、日本語の常識っていうふうに日本の中に広まって、で、まあ昭和3、40年ぐらいの人間は全然の後は否定形っていうふうに思い込んでるところがあるんですよ。だから私の小さい頃の常識だと全然の後は否定形をつけなきゃいけなかったんですよね。でもそれって本当に昭和3、40年からまあ平成にかかるまでぐらいのまあ2、30年間の、の間で急に広まったまあ常識だったわけなんですよ。だからそれよりももっと前の昭和10年代ぐらいまでは全然 OK とか全然平気って皆さん使ってたわけですし、今の平成の人たちも、全然大丈夫使うわけですよね。ってなると、実はおかしいのは歴史的に、特殊だったのは自分の方であって、自分がおかしいと思っているそういう言葉を使ってた人たちの方が歴史的に見たら、多数派であった、正しかった、まあ多数派イコール正しいというかどうかともかくとして、まあ言葉をコミュニケーションツールっていうふうに考えれば、多数の人間が使っている、 方がまあ優位性がありますよねっていうふうに考えると、向こうの方が正しかったのかというふうにすら思えることだと思うんですよ。っていうふうに、常識ってまあ学校で学んだり親に教わったり、あとはテレビや新聞、本、雑誌などで身につけたりしてるわけですけれど、それが、本当にずっと昔からそうだったのかとか、それは本当に正しいことなのかっていうふうに考えると、結構おかしな常識、もう今となっては否定されてるような常識とかをずっと信じて年を取っていく人って多いんですよね。例えばこれも昔からの話ですけど、なんか卵の取りすぎはコレステロールを、増やしすぎて良くないとか、これも100年ぐらい前のロシアのアニチコフっていう人が研究で、草食動物であってタンパク質を経口摂取する必要のないウサギにゆで卵をどんどん食べさせた結果、血管中にコブができたから、これは、食べ過ぎは良くないんだ、血管にコブができて、その中を開いてみるとコレステロールが溜まってたから、コレステロールが溜まって血管が詰まるんだって言い出したんですよね。でもこれライオンとか、人間とかで、試してみたら一切再現性がなかったんですよ。つまり口からタンパク質を取る、生活のないウサギに無理やり食べさせたからそういうことが起きただけで、人間とかライオンとかに対しては国立研究所とかがそれをやってみても何の問題もなかったわけですよ。ってなると、卵の食べ過ぎは良くないっていうのは明らかにおかしな話で、もう当然否定されているべきことなんですよね。最近ようやくテレビです。テレビとかで、食べ過ぎなきゃ大丈夫らしいですよとか言い出してますけど、そもそもそんなね、今更大丈夫らしいですよなんてレベルの話じゃないんですよね。100年前の迷信レベルの話、戦前レベルの話をまだ結構多くの人が正しい常識だと思い込んでるわけですよ。でこういうふうなことはもう本当にねたくさんあって、自分が正しいと思っている、正しいと教えられた、テレビで言ってるっていうことが実は全然正しくない、根拠がない、もう否定されているなんてことはよくあるんですよね。っていうふうなことを考えると、もう自分があと死ぬまでの間だからいいじゃないかっていうふうに頑固に偏屈になっていくっていうのも一つの生き方でしょうけど、やっぱりですね、自分の常識そのものも疑う。だから今からもう一度理科とか社会とかそういうね、小学校の頃に学ぶようなことをもう一回学んでみたらいいんですよ。そしたらすごくね、気づきとか発見があったりして面白いと。例えば社会で言うと、死のう交渉っていうのを昔は、私の時代は、こうね、階級制度だというふうに教わったんですよね。一番上が武士の死で、二番目が農民で、みたいな。でもこれって最近の研究だと、死の交渉はこういう別に階級段階、ヒエラルキーの話ではなく、仕事の種類の話であって、そこに上下関係はなかったみたいなことを言われてるわけです。でも教科書も、そういうふうに変わってきてるんですよね。こういう話をすると、私の母親とか、もう78歳の母親とかは、何言ってるんだ、そんなわけはないと、そんなことありえない、信じられないって言うんですよ。でも、もう教科書はそうなってるんですよね。変わってきてるんですよね。というふうに、当然歴史的なものも含めて、日進月歩で研究が進められて、昔よりもいろんな機械を使って調べることができたり、いろんな文献を調査することができるようになって、常識と言われていること、つまり小中高で学んだことすら、今どんどんアップデートされてるんですよね。だから、自分もそういったことをもう一度学び直してみるとか、興味を持ってみることで、もうちょっとですね、今の自分を今の最新型にアップデートすることができると私は思っています。だから結構ですね、この今の季節なんか、本屋さんに結構夏休みの宿題とか夏休みの課題研究、いろんなね、小中学生向けの学術書って、並ぶと思うんですよ。でもああいうのって昔に比べたらすごくこうコミカルになって、アニメーションキャラクターみたいなのが入ってきて、すごく見やすくなって、分かりやすくなって、しかも内容は最新版になってるんですよね。だから仕事の後とか本屋に寄った時にですね、どうしても興味のあるビジネス書とかマーケティングとか心理学とかそういうのに行きがちだと思うんですけど、ちょっとそういう児童書とか、子どもの学習みたいなものを見てみる、そしてそれを 学んでみるっていうのもすごくいいんじゃないのかなと思います。前沖縄行った話はしましたけど、そのところで私と同じ年で私の講義を受けてる、人がいるんですけど、やっぱですね、息子のなんか言ってることがわからないとか、息子とどう付き合ったらいいかわからない、息子はなんか一日中ネットにつながってゲームをしてると、で、イヤホンというかヘッドレスト、ヘッドセット、みたいなのをつけて、誰かと喋りながらゲームしてる、何してるかわからないし、もう全然子供のことがわからないんです先生とか言ってはる人がいるんですよね、同い年で。だから一緒に遊んでみたらいいじゃないですかと、で遊び方を教えてもらったらいいです、どんなゲームしてるかも教えてもらったらいいです、やり方も教えてもらったらいいですと。でそれを教えてもらった上で自分は大人の力を使って、攻略法をお金を出して学んだりとか、より強くなるためのアイテムを課金したりして大人の力を見せてやればいいんですよね。なのに多くの大人は、いやそんなの知らないし自分には関係ない世界だからって思って、もうあいつらわかんねえって言って切り離して、あんなのは子供がすることだって言っても同じ目線、同じ土壌に立たないんですよね。そしたらやっぱり子供もこういった話は親に言ってもしょうがないんだ、通じないんだっていう風になって、どんどんどんどん話す内容がなくなっていくんですよ。だけど一緒の共通項、一緒に話せる話題とかテーマとか、一緒に遊べるものがあったら結構年齢関係なくですね、遊べるし仲良くなれるし、そこから学びもあるんですよね。だから私も全然10代の子とスマートフォンのゲームを一緒にやって、一生懸命教えてもらってですね、一緒にやってたりもします。これが別に、いい悪いっていうか、まあいいことだと思うんですよね。もちろんゲームしてる間の生産性っていうのは低いんですけど、でもやっぱりそういった子どもたちから話を聞くことで全然自分とは違う価値観を知ったり、今時の流行りを知ったり、そして今時の子が求めているものを理解できることができるんですよ。でこれがあるからこそ、もっと自分よりも20年30年下の世代の人たちと喋るときに、その相手が求めるものをちゃんと理解して喋れるようになるんですよね。そういった、自分にとってのメリットっていうのもすごくたくさんあるので、自分の常識とかそういったものにこう囚われずに、結構どんどん変わってる新しいものを受け入れて、それを貪欲に、学んでみるのもいいんじゃないですかっていう話でした。それでは今週も頑張っていきましょう。